山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。今日もよろしくお願いします。今日は民放の日です。 NHK だけだった放送に民間放送というものが始まることになり、全国16社にラジオの本放送を前に予備免許が与えられたのが1951年の今日です。来年70周年を迎えます。ちなみに和歌山放送も民間放送です。1959年、全国41番目の民放として開局しました。これからもどうぞよろしくお願いします。鈴木三重吉作、武将物。1。昔江戸に武将物ぞろいの親子がいました。ある晩のこと、父親が布団にくるまってタバコをふかしていますと、ひょいと吸い殻が飛んで畳がくすぶり出しました。息子はこちらに寝そべってぼんやりとそれを見ていましたが、そのうちに畳は黒い煙を上げて燃え出しました。
おい、お父さん、吸い殻で畳が焼け出したがどうしよう、起きて消そうか、
と聞きました。
いいよ、打っちゃっておけ、
と父親は生あくびをしながら言いました。すると間もなく火は障子へついて、ぼうぼう燃え広がりました。
こりゃあいけない。お父さん、消さないと火事になってしまうぜ。
なあに、
いいよ、打っちゃっとけ、めんどくさい。
あ、もう天井へ移った。起きようよ。いいよ、いいよ、うるさいね。おやおや、布団の裾へ火が回ったよ。お父さん、起きなきゃ危ないよ。
なあに、かまうものか。ああ、眠い。
こんなことを言っているうちに、とうとう二人とも焼け死んでしまいました。隣近所も丸焼けになりました。こういう二人のことですから、死ぬといきなり地獄へ送られて、閻魔大王の前に連れ出されました。大王は、
こりゃ、
と二人をにらみ据えて、
その方たちは呆れ果てた大罪人だ。二人とももう二度と人間に生まれることはできないぞ。次の世には、牛か馬かに生まれ変わらすから、そう心得よ、
と言い渡しました。父親は恐る恐る顔を上げて、
ですが大王様、馬と申しますと、重い荷物を積んで山や坂を登ったり、危ない戦場を駆け回らされたりして大変でございます。また牛にしたところで、やはり田畑を耕したり、何十貫もある石を引っ張ったりしなければなりません。私ども親子はご存知の通りの武将者ですから、そういう仕事はとても務まりません。できますことならどうか猫にしていただけませんでしょうか、
と言いました。
猫がよければ猫でもよい。
これはこれはありがとうございます。それで誠に厚かましいお願いでございますが、猫と申しましても、ブチや白の猫でなく、真っ黒な黒猫にお願い申したいのですが、
いろんな贅沢を言うやつだ。
エンマ様は少しムッとしました。
では黒猫にしてやろう。
ありがとうございます。それにつきましてはもう一つお願いがございますが。
おお、ずうずうしいやつだな。もう一つってなんだ。
黒猫は黒猫でございますが、どうか花の先を少しだけ白くしていただきとうございます。
変なことを言うね。ではついでにそれも叶えてやるが、一体何の必要があって花先だけ白くするのだ。
はい、それには少し考えがございます。そうしていただきますと、ネズミどもは暗がりでは私たちを猫とは思いません。花の先の白いところだけを見て、飯粒の塊だと思って近寄ってまいります。ですから私たちは寝転んでいてネズミを取って食うことができますわけでございます。
難しい顔をしたエンマ大王もそれを聞くと思わず大きな口を開けてはっはと笑いました。鈴木三重吉作、武将者に。やはり昔この親子にも負けない武将者が江戸にいました。ある時おかみさんに頼まれて、おかみさんの病気が治ったお礼参りに身延山へ出かけることになりました。武将者は自分の新人からお参りするのではないのですから、出かけるのが億劫でたまりません。いよいよ立つという朝もおかみさんに引っ張られて、しぶしぶ門口まで出て行きました。じゃあ行ってらっしゃい。さ、これはお弁当ですよ。
すまないが、ちょいっとそれを俺の首へぶら下げてくれ。
手を出すのが面倒だから。
まあ呆れた。
はい、それから財布落とさないようによく気をつけていらっしゃいよ。
よしよし、わかった。ついでにそれも懐へ入れてくれないか。はい、ありがとう。それからもう一つ、ついでに背中をドーンとついておくれよ。
それはまた何のためです？
だって、ついてもらわなきゃ歩き出すのが億劫だ。
おかみさんは仕方なしに背中をドンとつきました。すると武将者は懐手をしたままふらふらと向こうの家へ入っていきました。
おい小僧、誰だ今のは。勝手元をくぐって裏の方へ入っていたじゃないか、
と向かいのうちの亭主が言いました。
ああ、お向かいの旦那ですよ。裏の塀のところに後ろ向きに立っておいでです。
もしもし、どうなすったんです。
なあにね、ちょいと身延さんへお参りしようと思って出かけたところですがね、うちのやつが背中を下手についたので、こんなところへ飛び込んでしまったのです。
いい塩梅に裏口が閉まっていたから、ここで止まったようなものの、この木戸が開いていたら、どこへ行ったか分かったものじゃありません。
まことにすみませんが、どうか身延さんの方へ向けて、どんと突き出してくださいませんか。
これは驚いた。おい小僧、お前も来い。
そらどしん
と二人が突き飛ばしました。
いや、ありがとう。お邪魔様でした。
武将者はやっと歩き出しました。そしてとうとう身延山へ着きました。
もしもし、あなた、
と武将者は群がり集まっている参詣人の一人に呼びかけました。
まことにすみませんが、私の懐に財布が入っていますから、中から一銭出してお賽銭箱へ投げてくださいませんか。
おやおや、手でもお痛めになったのですか。
はい、 お賽銭を出しましたよ。はい、あげました。
財布の紐もこの通り、ちゃんとこう結んで、
はい、懐へ入れときますよ。
いや、どうもありがとう。ついでに私の代わりに手を合わして拝んでくれませんか。
へえ、それはまたどういうわけですか。
なに、手を出すのが億劫だからですよ。
驚いた人だね。
じゃあ手だけは私が合わすから、拝むのは自分で拝みなさいよ。
武将者はそれでともかく参詣を済ませたので、やれやれと思いながら山を下っていきました。すると下の方からよれよれの汚い着物を着た男が大口を開けたままぶらりぶらりと登ってきます。武将者はその男を見て、
はあはあ、あいつはよっぽどお腹が空いてると見えるな。何か食いたい食いたいと大口を開けている。よし、俺のこの弁当を食わしてやろう。俺は食うのが面倒くさいので、うちから持ってきた弁当をまだこうしてぶら下げてるんだ。あいつに食ってもらえば世話がなくていい。
ああ、もしもし。
なんだい。と相手の男はろくに見向きもしないでそっけない返事をしました。
あなたは大きな口を開けておいでだが、よほどお腹が空いていらっしゃるのでしょう。私のこの弁当を食ってはどうです。
いや、別に腹なんか空いてやしませんよ。とその男はやはり大口を開けたままめんどくさそうに言いました。
ではどうしてそんなに口を開けているのです。
傘の紐が溶けかかっているんですよ。結ぶのが億劫だから、こうして顎で止めているんです。
へへー
と、さすがの武将者もこの男には呆れてしまったということです。
いかがでしたか。この作品、落語のように読むこともできるんですが、今回は朗読風にといいますか、読む形で聞いていただきました。お囃子なんかを入れますとね、もっと面白いかもしれません。こんなに武将者でもちゃんと生きていけたんでしょうか。鈴木美恵吉、武将者、聞いていただきました。福山秀美の心のしおり。福山秀美の心のしおり、次回のこの番組5月5日火曜日午後6時30分からの放送です。ではまた。